どういうものがキリスト教の基礎であり、クリスチャン生活の基盤となっているのかということについて、2週間前から勉強を始めました。この勉強の内容というものは、実は救われたばかりの人、生まれ変わりをしたばかりの人に説明をしたいものなんです。分かってもらいたいと私のが願っている話題なんです。もし私にできるのならば、今この教会で勉強しようとしている内容を、生まれ変わりをした人に対して、生まれ変わりをした時から何週間か特別に時間を設けて説明していきたいとまで思っている内容です。先週こういうこと言いました。そのまま引用いたします。生まれ変わりをしたばかりの人のために十分な時間を取ることができるのならば、私が一番初めにしたいものは、キリスト教の基盤となるもの、クリスチャン生活にとって基礎となるものを説明するということ。神の家族の、神の子供の生活とはどれほど楽しいものなのかを説明する。天の父はどういうものを準備して、この世でのあなたの人生を楽しいものにしようとしているのか、そしてあなたの喜ぶ様子を見て、天の父自身がどれほどまでに喜ぶのか説明をする。イエス・キリストにあってあなたはどういうことができるのか、どういうことができるようにイエス・キリストはあなたに権威と力と与えているのかということを知らせる、ということをしたいと言ったわけです。今日は先週の続きの勉強していきたいんですけども、こうやって見渡しておりますと、皆さんの大部分は生まれ変わりをしてからもう相当の年数が経っているように思える。短い人でも3年から5年ぐらい生まれ変わりしている。長い人だったら20年30年という人がいるんじゃないかと思う。そういう人に向かってですよ、昨日や今日クリスチャンになった人を対象とするような内容の話をしますと、退屈してるんじゃないかという感じも受けるんです。ひょっとしたらば心のどっかで、今日の話は私は知ってる、私はこんな段階も卒業しちゃったというような気持ちを持ってる人もいるんじゃないかと思うんです。だからこういう質問から今日の勉強に入りましょう。答えていただきましょう。まず質問2つあります。そのうちの1つはこういう質問です。あなたがサタンの家族から神の家族に戻る、生まれ変わりをする、救われるということは何に基づいているのか、聖書のどこに基づいてあなたは生まれ変わりをしているのか、救われたものとなっているのか。答え言います。ローマ人への手紙の10章の9節と10節だって皆さん言うと思う。そうなんですよ。事実そうなんです。こういうふうに書いてあります。なぜなら、もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中で蘇らせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。この4つの条件を満たしているから、私は生まれ変わりをしていると信じている、正しいんです。さあ、そこで2つ目の質問に行きます。だったらば、神の家族に戻ってきた者、生まれ変わりをした者は神の家族の、神の子供だと呼ばれているものになります。じゃあ、あなたが生まれ変わりをしたら、何を基盤にして神の家族の、神の子供と呼ばれるものになっているというのか、聖書のどこを証拠にしてあなたは神の子供になっていると答えるか、これが今日の質問なんです。生まれ変わりはローマ人への手紙の10章9節10節とでというものを基盤にしてあった。なら、神の子供になっているというのは何を基盤にして言っているか。まあ、たまにはですね、そのクリスチャン歴の長い人にもちょっと揺すぶってみないといけないから、こういう答え、質問を出すわけです。人の中によってはですよ、ひょっとすると皆さんの中にこんな答えも出てくるんじゃないかと思う。コリント第2の手紙の5章の21節ではこう教えている。これを基盤にして神の子供になっているって言うんだと言うかもしれない。例えばです。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方になって神の義となるためです。神の義となる道が開かれた。で、私たちが生まれ変わりをしたことで神の義になった。神様と新しい関係が成立した。その関係の中には、 神の子供というのもある。神の相続人というのもある。だから私は神の子供になっているという人が出ているかもしれないです。で、私にはこういう質問をします。だったらあなたは、私は神の相続人です、なんで言わないのか、なんで神の子供ですということを言うのか。同じ神の木だったら神の子供という他に神の相続人があるわけでしょ。イエス・キリストと共同相続人ということもあるわけでしょ。で、なんでそれを言ってないのか。で、こういう答えが出てくるかもしれないです。ガラティア書の3章なんだ。今のコリント第2じゃない、その5章の21節じゃない、ガラティア書の3章の26節が神の子供というその基盤なんだという人がいるかもしれない。ガラティア書の3章の26節では、あなた方は皆キリストイエスに対する信仰によって神の子供ですと教えている。さあ、そうなってくると今度は質問が出ます。じゃあ何を信じてんのか。キリストイエスというものに対して何の信仰を持っているのか。キリストはイエスですじゃないわけですよ。これは救い主キリストは人の子イエスだったと言ってんじゃない。キリストイエスというのは、これは一人の一個のものを指さして呼んでます。キリストイエスに対する信仰というのはどういうものなのか、人に説明できるか。そうするとですね、人によって、いや、これじゃない、これじゃない。ローマ人への手紙の8章の14節を基盤にして、私は神の子供になってるんだという人がいるかもしれない。ローマ人への手紙の8章の14節ではこう書いてあります。神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です。さあ、これどういう意味に解釈したらいいのか。神の霊に導かれることでもって神の子供になれると教えてるのか。だとしたらば、神の霊に導かれることができなかったらば、霊的に成長していなかったらば、神の子供になっていないという意味なのか。それとも、神の子供になっているものは神の霊に導かれる生活を送るべきだという意味でここで教えてるのか。だとすると文が逆になるわけですよ。それとも、この前から、少し前から解釈をしていきますと、この前では肉に従って歩む、感覚に動かされた生活をするというところから話がついているものですから、感覚というものを基盤にしていろんなものを判断するということは神の子供としての生活態度ではない。神の霊というものが基盤なんだと。神の霊が我々の霊に知らせてくれるものを基礎にして考える部分と肉体とをコントロールするべきだという意味でこの14節と言ってるのか。こんなふうに言ってきますと、あなたは何が基盤として神の子供になっていると言えるのかという質問に対して、これという答えが出てこなくなっちゃうんじゃないかと思うんです。私は生まれ変わりをしました、神の家族の神の子供です、結構です。じゃあ何を基盤にして、聖書のどこを基盤にして神の家族だというのか、証明できるかといったようなことになると、こんがらがってくるんじゃないかと思います。なんでか、なんでこんがらがるか。それは聖書で教えている大切なものについて十分理解をしていないからなんです。生まれ変わりをしたばかりの人たちに私が教えたいと思っているもの、これは基礎となるものは、神様がどれほど大きな祝福と恵みと準備してくださっているのかということに関係しております。イエス・キリストはキリストの体、つまり私たち一人一人に大きな権威と力と与えているということにも関係している。そして今言ったこの聖書で教えている大切なものに関係しているんです。これをしっかりと認識をしていないがゆえに、じゃあ神の子供になったと何を基盤としているのかといった時にぐらつくんです。それは何か、イエスの名というものなんです。イエスの名というものをどのように使うかということを学ぼうとするんじゃありません。これは教会に聞き続けていたらば、いろんな角度から すぐに分かるようになります。生まれ変わりをしたばかりの人に私が教えたいと思っているものは、聖書で教えているイエスの名というものはどういう意味を持つのかという点なんです。話をちょっと元に戻しましょう。イエスの名であなたは神の子供になっている、まず聖書で証明しなければいけません。ヨハネの福音書1章開けていただきましょう。ヨハネの福音書1章の1節から読んでいきます。ヨハネの1章の1節から読みます。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この方ははじめに神と共におられた。すべてのものはこの方によって作られた。作られたもので、この方によらずにできたものは一つもない。この方に命があった。この命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。この方でこれイエス様のこと、これ分かっていたけれども、神から使わされたヨハネという人が現れた。この人は証のために来た。光について証するためであり、すべての人が彼によって信じるためである。彼は光ではなかった。ただ光について証するために来たのである。すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた。この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。この方は、これイエス様のことでしょ、ご自分の国に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかった。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。この人々はこの血によってではなく、肉の欲求は人の意欲によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。12節でもう一度繰り返しますよ。その名を信じた人々には神の子供とされる特権をイエス様が与えたと言ってる。使徒の働きの書の4章に進んでみましょう。もうちょっと証明します。使徒の働きの書の4章の8節から読んでみましょう。ペテロとヨハネが40歳になるまで足ないだった、いざりだった男をイエスの名で正しちゃった。それによって捕まえられて裁判にかけられます。その時にペテロがこういうこと言った。4章の8節からです。その時ペテロは聖霊に満たされて彼らに言った。民の指導者たち並びに長老の方々、私たちが今日取り調べられているのは病人に行った癒し技についてであり、その人が何によって癒されたのかということのためであるなら、皆さんもまたイスラエルのすべての人々もよく知ってください。この人が治ってあなた方の前に立っているのは、あなた方を十字架につけ神が死者の中によみがえらせたナザレ人イエス・キリストの皆によるのです。あなた方家を建てた者たちに捨てられた石が石勢の石となったというのはこの方のことです。この方以外には誰によっても救いはありません。世界中でこの名の他には、私たちが救われるべき名としてはどのような名も人間に与えられていないからです。もう少し行きましょう。ローマ人への手紙の10章を開けていただきましょう。ローマ人への手紙の10章の13節を見ていただきましょう。主の名を呼び求める者は誰でも救われる。実はこれは旧約聖書ヨエルの2章の引用です。ところが旧約聖書をめくらなくても使徒の働きの書の2章に行きますと、使徒の働きの書の2章の16節からこのヨエルの書の2章が全部引用されている。だからこれを読んでみたいと思う。使徒の働きの書の2章の16節を見てみましょう。聖霊のバプテズムを受けたという時のペテロがどういう理由で聖霊のバプテズムを受けることができたのかという説明をするのに、こういうことこれを引用しています。これは預言者ヨエルによって語られたことです。神は言われる、終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐ、するとあなた方の息子や娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日私のしもべには、はしためにも私の霊を注ぐ、すると彼らは預言する。また私は上は天に不思議な技を示し、下は地に印を示す。 それは地と火と立ち上る煙である。主の大いなる輝かしい日が来る前に太陽は闇となり月は地に変わる。しかし主の名を呼ぶ者は皆救われる。同じ使徒の働きの書の8章に行きますと、実はこういうことまで書かれております。8章の使徒の働きの書の8章の14節から見ていきましょう。さてエルサレムにいる人たちはサマリアの人々が神の言葉を受け入れたと聞いてペテロとヨハネを彼らのところに使わした。2人は下っていって人々が聖霊を受けるように祈った。彼らは主イエスの名によってバプテスマを受けていただけで聖霊がまだ誰にも下っておられなかったからである。これは聖霊のバプテスマですよ。2人が彼らの上に手を置くと彼らは聖霊を受けた。でその受けた証拠としてこのシモンが何を言ったかと言ったら、私にもそれで他の人に受けさせられるような資格をくださいと。つまり威厳が出たことが分かったわけです。その時に最初にイエスの名によるバプテスマを受けていただけだと書いてある。同じ使徒の働きの書の19章に行きますと、19章の1節から読んでいくと、ここにも同じようなことが書かれております。使徒の働きの書の19章の1節から読むと、アポロがコリントにいた間にポールは奥地を通ってエペソに来た。そして幾人かの弟子に会って、信じた時聖霊を受けましたかと尋ねると、彼らはいいえ、聖霊の与えられることは聞きもしませんでしたと答えた。ではどんなバプテズマを受けたのですかというと、ヨハネのバプテズマですと答えた。これ水のバプテズマです。そこでポールは、ヨハネは自分の後に来られるイエスを信じるように人々に告げて悔い改めのバプテズマを授けたのですと言った。それを聞いたその人々は、主イエスの名によってバプテズマを受けたポールからイエスの名によるバプテズマを受けた。ポールが彼らの上に手を置いた時、聖霊が彼に臨まれ、彼らは異言を語ったり予言をしたりした。その人々は皆で12人ほどであったと書いてある。イエスの名で我々は神の子供になるんです。確証が得られるんです。さあそうなってくるとですよ、イエスの名というのは一体どういう働きをするのか、どんな大きな意味を持つのかということが大切になってきます。でもちろん全部調べるわけにいきませんから、最初にイエス・キリスト自身はイエスの名というものをどんなふうに取り扱っているのかというのをまず言ってみましょう。イエス様自身はイエスの名というのをどういうふうに説明しているか、まずマタイの18章を開けていただきますと、マタイの福音書の18章の1節から読んでいくと、イエス様自身がこういうことを言いました。マタイの18章の1節から読んでいきます。その時弟子たちがイエスのところに来ていった。それでは天の御国では誰が一番偉いのでしょうか。そこでイエスは小さい子供を呼び寄せ、彼らの真ん中に立たして言われた。誠にあなた方に告げます、あなた方も悔い改めて子供たちのようにならない限り決して天の御国には入れません。だからこの子供のように自分を低くする者が天の御国で一番偉いのです。また誰でもこのような子供の一人を私の名のゆえに受け入れる者は私を受け入れるのです。しかし私を信じるこの小さい者たちの一人にでもつまずきを与えられる者は大きな石臼を首にかけられて湖の深みで溺れ死んだ方がましです。五節もう一度戻りましょう。このような子供の一人を私の名のゆえに、イエス様のゆえにじゃない、イエス様の名のゆえに受け入れる者はイエス様を受け入れた者だと言ってる。マタイの10章に行きますと、マタイの10章では5節から読みましょう。マタイの10章の5節から読んでいきます。イエスはこの12人を遣わし、その時彼らにこう命じられた。異邦人の道に行ってはいけません。サマリア人の町に入ってはいけません。イスラエルの家の滅びた羊のところに行きなさい。行って天の御国が近づいたと述べ伝えなさい。病人を治し、死人を生き返らせ、雷病人を清め、悪霊を追い出しなさい。あなた方はただで受けたのだからただで与えなさい。胴巻きに金貨や銀貨や銅貨を入れてはいけません。旅行用の袋も2枚目の下着も靴も杖も持たずに行きなさい。 働く者が食べるものを与えられるのは当然だからです。どんな町や村に入ってもそこで誰が適当な人かを調べて、そこを立ち去るまでその人のところに留まりなさい。その家に入るときには平安を祈る挨拶をしなさい。その家がそれにふさわしい家なら、その平安はきっとあなたの家に来るし、その家に来るし、もしふさわしい家でないなら、その平安はあなた方のところに帰ってきます。もし誰もあなた方を受け入れず、あなた方の言葉に耳を傾けないなら、その家またはその町を出ていくとき、あなた方の足の塵を払い落としなさい。まことにあなた方に告げます、裁きの日にはソドムやゴモラの地でもその町よりはまだ罰が軽いのです。いいですか、私があなた方を使わすのは、狼の中に羊を送り出すようなものです。ですから蛇のように悟く、鳩のように素直でありなさい。人々には用心しなさい。彼らはあなた方を議会に引き渡し、街道で鞭打ちますから。またあなた方は私のゆえに総督や王たちの前に連れて行かれます。そして彼らと異邦人たちに証しをするためです。人々があなた方を引き渡したとき、どのように話そうか、何を話そうかと心配するには及びません。話すべきことはその時示されるからです。というのは、話すのはあなた方ではなく、あなた方のうちにあって話されるあなた方の父の御霊だからです。兄弟は兄弟を死に渡し、父は子を死に渡し、子供たちは両親に立ち逆らって彼らを死なせます。また私の名のためにあなた方はすべての人々に憎まれます。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われます。ここでもイエスのために人々に憎まれると言ってない、イエスの名のために人々に憎まれるとイエス様自身が言いました。マタイの12章に行きますと、マタイの12章の9節から読んでみましょう。別な意味でイエスの名というのをイエス様がこういうふうに教えています。マタイの12章の9節から読んでいきます。イエスはそこを去って街道に入られた。そこに片手の萎えた人がいた。そこで彼らはイエスに質問して、安息日に癒すことは正しいことでしょうかと言った。これはイエスを訴えるためであった。イエスは彼らに言われた。あなた方のうち誰かが一匹の羊を持っていて、もしその羊が安息日に穴に落ちたら、それを引き上げてやらないでしょうか。人間は羊よりはるかに値打ちのあるものでしょう。それなら安息日に良いことをするのは正しいのです。それからイエスはその人に手を伸ばしなさいと言われた。彼が手を伸ばすと手は治って、もう一方の手と同じようになった。パリサイ人は出て行って、どのようにしてイエスを滅ぼそうかと相談した。イエスはそれを知ってそこを立ち去られた。すると多くの人がついてきたので彼らを皆癒し、そしてご自分のことを人々に知らせないようにと彼らを戒められた。これは預言者イザヤを通して言われたことが成就するためであった。これぞ私の選んだ私のしもべ、私の心の喜ぶ私の愛する者。私は彼の上に私の霊を置き、彼は異邦人に抗議を述べる。争うこともなく叫ぶこともせず、王子でその声を聞く者もない。彼は傷んだ足を折ることもなく、くすぶる刀身を消すこともない。抗議を勝利に導くまでは、異邦人は彼の名に望みをかける。気をつけてくださいよ。異邦人はイエス様に望みをかけるんじゃないんです。イエスの名に望みをかけると言ってるんです。マタイの19章に行ってみましょう。マタイの19章の23節から読んでいってみましょう。これはどういうのかといったら、金持ちの青年がイエス様のところに来て、永遠の命を得るためにどういう良いことをしたらいいのかという質問をしたのに対して、イエス様がいろんなことを言った後でもって、持ち物を全部売って貧しい人に与えろ、そして私についてこいと言った。これでその青年は悲しい顔をしてイエス様のところから去っております。それに対してイエス様がこう言った。23節、それからイエスは弟子たちに言われた。まことにあなた方に告げます、金持ちが天の御国に入るのは難しいことです。まことにあなた方にもう一度告げます、金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方がもっと優しい。弟子たちはこれを聞くと大変驚いて言った。では誰か救われることができるのでしょう。イエスは彼らをじっと見て言われた。それは人にはできないことです。しかし神にはどんなことでもできます。その時ペテロはイエスに答えて言った。ご覧ください、私たちは何もかも捨ててあなたに従ってまいりました。私たちは何がいただけるのでしょうか。そこでイエスは彼らに言われた。誠にあなた方には告げます、世が改まって人の子がその栄光の座につくとき、私に従ってきたあなた方も十二の座についてイスラエルの十二の部族を裁くのです。また私の名のために、いえ 兄弟、姉妹、父、母、子、あるいは畑を捨てた者はすべてその幾倍も受け、客中には100倍と書いてあります。また永遠の命を受け継ぎますと書いてある。私の名のためにこういうふうなものを犠牲にしたらば100倍の祝福として返ってくるんだと言ってる。イエス様のためじゃない、イエスの名のためです。マタイからちょっと離れてです、ヨハネの16章に行っていきましょう。これは他で引用するよりもヨハネを引用した方がいいからですね。ヨハネの16章の23節を見ていただきましょう。こう書いてあります。ヨハネの16章の23節読んでいきます。その日にはあなた方はもはや私に何も尋ねません。誠に誠にあなた方に告げます。あなた方が父に求めることは何でも、父は私の名によってそれをあなた方にお与えになります。あなた方は今まで何も私の名によって求めたことはありません。求めなさい。そうすれば受けるのです。それはあなた方の喜びが満ち満ちたものとなるためです。まず我々の方の順序から言ったら、まず最初24節いきましょう。あなたは私の名で求めたことがない、イエスの名で求めなさい。イエスの名で天の父に求めろ。そしたら天の父がどうするか、イエスの名でその祈りに応えてくれると言ってる。さあこうなってくるとですよ、イエス様が教えたもの、まだこの他にもあるんですけれども、これだけを見てもイエスの名というものをどんなふうに使ったらいいのか、いろんな使い方があるというのを分かっていただけると思います。だからイエス様から今度離れて、今度ポールに行ってみましょう。ポールはイエスの名というのをどう教えてるか、どんなふうに使ってるか。まずコリント第1の手紙の1章に行ってみましょう。コリント第1の手紙の1章の10節を見ていただきましょう。さて兄弟たち、私は私たちの主イエス・キリストの名によってあなた方にお願いします。どうか皆が一致して仲間割れすることなく、同じ心同じ判断を完全に保ってください。さあここでポールがですね、イエスの名というものを何か一つ新しい使い方をここで言っているのを分かっていただけると。別のところに行きますよ。コリント第一の5章に行っていきましょう。別の使い方になります。コリント第一の今度は5章の1節から読んでいきましょう。あなた方の間に不貧乏があるということが言われています。しかもそれは異邦人の中にもないほどの不貧乏で、父の妻を妻にしている者がいるとのことです。まあこれは自分のお父さんの5歳さんだろうと思う。それを親父をそっちの件にしたって自分が結婚しちゃったということです。それなのにあなた方は誇り高ぶっています。そればかりか、そのような行いをしているものをあなた方の中から取り除こうとして悲しむこともなかったのです。私の方では体はそこにいなくても心はそこにおり、現にそこにいるのと同じように、そのような行いをしたものを主イエスの名によってすでに裁きました。イエスの名で裁いた。エペソの5章に行きましょう。また別の使い方があります。エペソの5章の20節では、聖霊がポーロとしてこう教えている。エペソの5章の20節では、いつでも全てのことについて私たちの主イエス・キリストの名によって父なる神に感謝しなさい。宇宙を作った創造主に向かって我々が感謝をするときには、主イエス・キリストの名でもって感謝しなきゃいけないと教えているんです。テサロニケ第2の1章に行ってみましょう。テサロニケ第2の手紙の1章の10節を読んでみましょう。イエスの名というのがこんな別なまた使われ方がしています。テサロニケ第2の1章の10節から読んでいきます。その日に主イエスは来られて、ご自分の生徒たちによって栄光を受け、信じたすべての者の簡単の的となられます。そのためにも私たちはいつもあなた方のために祈っています。どうか私たちの神があなた方をお召しにふさわしいものにし、また道からによって善を慕うあらゆる願いと信仰の働きと全うしてくださいますように。それは私たちの神である主であるイエス・キリストの恵みによって、主イエスの名があなた方の間で崇められ、あなた方も主にあって栄光を受けるためです。 主のイエスの名が崇められる。イエス様が崇められるんじゃない、イエスの名が崇められる。同じテサロニケ第2の3章の6節に言ってみましょう。兄弟たちよ、主イエスキリストの名によって命じます。締まりのない歩き方をして私たちから受けた言い伝えに従わないでいる全ての兄弟たちから離れていなさい。イエスの名で命令する、指示を与える。こんなふうにここまで調べるとですね、イエスの名というものはどんなふうに使えるのか、そろそろ非常に広い分野でいろんな面に使われるのが分かっていただけると思う。それだけじゃないんです。こういう具体例もあります。使徒の働きの書の3章に行きますと、使徒の働きのその3章の1節から読むとこういうふうにも使われております。使徒の3章の1節から行きます。ペトロとヨハネは午後3時の祈りの時間に宮に登って行った。すると生まれつき足の利かない男が運ばれてきた。この男は宮に入る人たちから施しを求めるために毎日美しの門という名の宮の門に置いてもらっていた。彼はペテロとヨハネが宮に入ろうとするのを見て施しを求めた。ペテロはヨハネと共にその男を見つめて、私たちを見なさいと言った。男は何かもらえると思って二人に目を注いだ。するとペテロは、金も銀も私にはない、しかし私にあるものをあげよう、ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさいと言って彼の右手を取って立たせた。するとたちまち彼の足とくるぶしが強くなり、踊り上がってまっすぐに立ち歩き出した。そして歩いたり跳ねたりしながら神を賛美しつつ、二人と一緒に宮に入っていった。人々は皆彼が歩きながら神を賛美しているのを見た。そしてこれが施しを求めるために宮の美しの門に座っていた男だと分かると、その人の身に起こったことに驚き呆れた。この人がペテロとヨハネにつきまとっている間に非常に驚いた人々が皆一斉にソロモンの牢という回廊にいる彼らのところにやってきた。ペテロはこれを見て人々に向かってこう言った。イスラエルの人たち、なぜこのことに驚いているのですか。なぜ私たちが自分の力とか信仰深さとかによって彼を歩かせたかのように私たちを見つめるのですか。アブラハム、イサク、ヤコブの神、すなわち私たちの先祖の神は、そのしもべイエスに栄光をお与えになりました。あなた方はこの方を引き渡し、ピラトが釈放すると決めたのに、その面前でこの方を拒みました。その上この清い正しい方を拒んで人殺しの男を赦免するように要求し、命の君を殺しました。しかし神はこのイエスを死者の中から蘇らせました。私たちはそのことの証人です。ほいてこのイエスの名が、その名を信じる信仰のゆえに、あなた方が今見ており知っているこの人を強くしたのです。イエスによって与えられる信仰がこの人を皆さんの目の前で完全な体にしたのです。さあここでもう一度戻ってみましょう。6節でもってペテロが一体何を言ってるか。天のお父様、この男を癒してくださいと祈っていないんです。イエス様、あなたの力でこの男は立つようにしてください、癒しの力を与えてくださいとも祈っていない。ペテロがどうしたか、いきなりイエスの名で歩けとイザレに命令しちゃった。40年間イザレだった男に向けてイエスの名で歩けと命令した。そしてですね、16節、そのイエスの名がイザレの足を強くした。だけどイエスの名を使うのにはイエスの名を信じる信仰が必要です。イエスの名で命令したらばイザレが癒されるという信仰を持ってイエスの名を使わなきゃいけないという条件があるけれども、イエスの名というものでここまでができることになります。まだあります。使徒の働きの書のもう一つ4章にもう一度進んでみましょう。4章の23節から読んでみましょう。さあペテロとヨハネはですね、そのこのイザリを直してがゆえに、ほいで人々に説教を始めたがゆえに捕まえられました。そして長老たちや大祭司から散々怒られた。それで釈放されました。23節、釈放された2人は仲間のところへ行き、祭司長たちや長老たちが彼らに言ったことを残らず報告した。これを聞いた人々は皆心を一つにして神に向かい声を上げていった。主よ、あなたは天と海 地と海とその中のすべてのものを作られた方です。あなたは聖霊によってあなたのしもべであり、私たちの先祖であるダビデの口を通してこう言われました。なぜ異邦人たちは騒ぎ立ち、諸々の民は虚しいことを図るのか。地の王たちは立ち上がり、指導者たちは主とキリストに反抗して一つに組んだ。事実ヘロデとポンティオピラトは異邦人やイスラエルの民と一緒に、あなたが油を注がれたあなたの聖なるしもべイエスに逆らってこの都に集まり、あなたの御手と御心によってあらかじめお定めになったことを行いました。主よ、今彼らの脅かしをご覧になり、あなたのしもべたちに御言葉を大胆に語らせてください。御手を伸ばして癒しを行わせ、あなたの聖なるしもべイエスの名によって印と不思議な技を行わせてください。彼らがこう祈ると、その集まっていた場所が振り動き、一度は聖霊に満たされ神の言葉が大胆に語り出した。さあこの時ですよ、イエスの名によって知る人不思議な技を行わせてくださいと祈った。さあどういうことが起こったか、5章の12節から読みましょう。また人たちの手によって多くの印と不思議な技が人々の間で行われた。イエスの名で祈ったかゆえの結果でしょ。皆は一つ心になってソロモンの牢にいた。他の人々は一人もこの交わりに加わろうとしなかったが、その人々は彼らを尊敬していた。そればかりか主を信じる者は男も女もますます増えていった。ついで人々は病人を大通りへ運び出し、寝台や寝床の上に寝かせ、ペテロが通りかかるときにはせめてその影でも誰かにかかるようにするほどになった。またエルサレムの付近の町々から大勢の人が病人や汚れた霊に苦しめられている人などを連れて集まってきたが、その全部が癒された。祈った通りに多くの印、不思議な技がこれでもって現実になりました。この5章の17節からもうちょっとその先まで読みます。そこで大祭司とその仲間たち全部、すなわちサドカイ派の者は皆妬みに燃えて立ち上がり、人たちを捕らえ領地上に入れた。また捕まりました。ところが夜、主の使いが牢の戸を開き、彼らを連れ出し行って宮の中に立ち、人々にこの命の言葉をことごとく語りなさいと言った。彼らはこれを聞くと夜明け頃宮に入って教え始めた。一方、大祭司とその仲間たちは集まってきて、議会とイスラエル人のすべての長老を招集し、人たちを引き出して来させるために人を獄舎にやった。ところが役人たちが行ってみると、牢の中には彼らがいなかったので引っ返してこう報告した。獄舎は完全に閉まっており、番人たちが戸口に立っていましたが、開けてみると中には誰もおりませんでした。宮の守衛長や祭司長たちはこの言葉を聞いて、一体これはどうなっていくのかと人たちのことで当惑した。そこへある人がやってきて、大変です、あなた方が牢に入れた人たちが宮の中に立って人々を教えていますと告げた。そこで宮の守衛長は役人たちと一緒に出て行き、人たちを連れてきた。しかし手荒なことはしなかった。人々に石で打ち殺されるのを恐れたからである。ここで皆さんにちょっと考えていただきたいから、この20節です。主の使い、つまり一人の天使がこのポーロとペテロを牢屋から出して、その後でもって行って宮の中に立ち、人々にこの命の言葉をことごとく語りなさいと命令したという。この命の言葉というのは何なのか。これはイエスの名について語るということです。ところがですよ、気をつけてやりましょう。皆さん当然こういう反論が出てこなきゃいけないわけです。5章の12節から読んだところでもって、これ20節に来るところまででもって、イエスの名を語ったと書いてあるとか、どこにあるか書いてないんですよ。で、5章の25節では、大変です、あなた方が牢に入れた人が宮の中に立って人々を教えていますと言ってるけど、何教えてるのか書いてない。なのに私はここでもってイエスの名について語ったと言った。証明できるか。証明できなければ私が言った言葉をインチキなところになるわけです。5章の27節を見ていきましょう。彼らが人たちを連れてきて議会の中に立たせると、大祭司は一つを問いただして言った。あの名によって教えてならないと厳しく命じておいたのに、なんということだ。 エルサレム中にあなた方の教えを広めてしまい、その上あの人の血の責任を我々に負わせようとしているではないか。エルサレム中にあなた方の教えを広めた、何を教えか、あの名でもって教えちゃいけないと言っているじゃないか。イエスの名でしょ。同じ5章の40節いきましょう。人たちを呼んで彼らを鞭で打ち、イエスの名によって語ってはならないと言い渡した上で釈放した。そこで人たちは皆のために恥ずかしめられるに値するものとされたことを喜びながら議会から出て行った。そして毎日宮や家々で教え、イエスがキリストであることを伝え続けた。この41節、また別の意味でイエスの名というのがここで出てくるんですよ。イエスの名のために恥ずかしめられた。イエスのために恥ずかしめられたんじゃないんです。イエスの名のために恥ずかしめられたと書いてある。で、イエスの名というのは一体何なのか。使徒の働きの書の9章に行ってみましょう。9章の1節から読んでみましょう。さてソウロはなおも主の弟子たちに対する脅かしと殺害の意に燃えて大祭司のところに行き、ダマスコの諸街道宛ての手紙を書いてくれるように頼んだ。それはこの道の者であれば、つまりクリスチャンであれば、男でも女でも見つけしで縛り上げてエルサレムに引いてくるためであった。ところが道を進んで行ってダマスコの近くまで来た時、突然天からの光が彼を巡り照らした。彼は地に倒れて、ソウロ、ソウロ、なぜ私を迫害するのかという声を聞いた。彼が、主よ、あなたはどなたですかというとお答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスである。立ち上がって町に入りなさい。そうすればあなたのしなければならないことが告げられるはずです。同行していた人たちは声は聞こえても誰も見えないので物も言えずに立っていた。ソウロは地面から立ち上がったが、目は開いていても何も見えなかった。そこで人々は彼の手を引いてダマスコへ連れて行った。彼は3日の間目が見えず、何もまた飲み食いもしなかった。さてダマスコにアナニアという弟子がいた。主が彼に幻の中でアナニアよと言われたので、主よここにおりますと答えた。すると主はこう言われた。立ってまっすぐという街路に行き、ソウロというタルソ人をユダの家に訪ねなさい。そこで彼は祈っています。彼はアナニアという者が入ってきて自分の上に手を置くと目が再び見えるようになるのを幻で見たのです。しかしアナニアはこう答えた。主よ、私は多くの人々からこの人がエルサレムであなたの生徒たちにどんなにひどいことをしたかを聞きました。彼はここでもあなたの名を呼ぶ者たちを皆捕縛する権限を祭司長たちから授けられているのです。あなたを信じる者と書いてない、あなたを名を呼ぶ者を捕まえると言っている。しかし主はこう言われた。行きなさい。あの人は私の名を異邦人、王たち、イスラエルの子孫の前に運ぶ私の選びの器です。彼が私の名のためにどんなに苦しまなければならないかを私は彼に示すつもりです。そこでアナニアは出かけて行ってその家に入り、ソウロの上に手を置いてこう言った。兄弟ソウロ、あなたが来る途中でお会われになった主イエスが私を使わされました。あなたが再び見えるようになり聖霊に満たされるためです。すると直ちにソウロの目から鱗のようなものが落ちて目が見えるようになった。彼は立ち上がってバプテスマを受け食事をして元気づいた。面白いのはですね、私の名を異邦人王たちに運ぶ選びの器だという。私の名のためにイエス様のためじゃない、イエス様の教えのためじゃない、イエスの名のためにどれだけ苦しまなきゃいけないか示すと言ってる。イエスの名というのがですね、特別な何か働きをするものだということをこれで分かっていただけると。使徒の働きの書の16章に行きましょう。使徒の働きの書の16章の16節から読んでみましょう。16章の16節から読んでいきます。私たちが祈り場に行く途中、占いの霊に疲れた若い女奴隷に出会った。この女は占いをして主人たちに多くの利益を得させているものであった。彼女はポーロと私たちの後についてきて、この人たちは糸高き神のしもべたちで、救いの道をあなた方に述べ伝えている人たちですと叫び続けた。幾日もこんなことをするので困り果てたポーロは振り返ってその霊に、イエス・キリストの名によって命じる、この女から出ていけと言った。すると即座に霊は出ていった。さあ、イエスの名はこんな風にも使えるということがわかります。 まだあるんですよ。コリント第1の手紙の6章に行ってみましょう。コリント第1の手紙6章の11節を見ていただきましょう。コリント第1の手紙の6章の11節でこう書いてあります。あなた方の中のある人たちは以前はそのようなものでした。しかし主イエスキリストの御名と私たちの神の御霊によってあなた方は現れ聖なるものとされ義と認められたのです。あなた方、これはコリントの町のクリスチャンたちです。霊的には成長していない、まだ感覚の上で活動している霊的に赤ん坊のクリスチャンたち、あなた方は現れている、あなた方は聖なるものとされている、あなた方は義の人と認められていると言った。何によってそうなのか、何によってこんなふうな赤ん坊のクリスチャンが現れ聖なるものとされ義と認められるようになっているのか。二つの条件があります。一つは主イエスキリストの名だと言っている。もう一つは私たちの神の御霊だと言っている。つまり神様の教えを伝える人たち、神様の器、道具となっている人に宿っている聖霊とイエスの名とでもって、こんな赤ん坊のクリスチャンでありながらも現れ聖なるものとされ義と認められるようになっているんだと言っている。ここでもってですね、このコリント第一6章11節混同しないようにしてくださいよ。ちょっと余談だけどこれだけ付け加えていきましょう。イエスの名とそれを伝える人たちが持っている神様の霊とでもってクリスチャンが現れ清いものとされ義と認められるからといって、もっと大切なものを無視してはいけないんです。イエスが十字架で流したイエスの血でもって罪の許しを受け、あなたは清いものとされているんですよ。これ今から見たらほとんど2000年近くも前に確立している事実です。なのになんでじゃあイエスの名で現れるようになっているのか。だけれどもその確立した事実があなたにとって現実となるのは、あなたが、これは先ほど使徒の働きの書4章の12節と言いましたでしょ。世界中でこの名の他には私たちが救われるべき名は人間に与えられていないというそのイエスの名で生まれ変わりをした時点でもって、あなたはその2000年前に現実にしていたものがあなたにとって事実になるんですよ。イエス・キリストが受けた打ち傷であなたの癒しは今から2000年も前に確立しております。だけどこの事実をあなたが現実にするためには、あなたがイエスの名でその名を信じる信仰を使うことが必要となるんです。ここで初めて現実になります。だからこの点で勘違いしないでくださいよ。コリント第一の6章11節でもってイエスの名とこの伝道している人たちの中に宿っている霊とでもって清くなるんだから、義になるんだからといって、それだけじゃない、その昔あるのがここで初めて現実になるんですよ。さあ、こんなふうなことを調べていきますと、まだあるんですけど、これぐらいでいいことにしましょう。イエスの名というものには特別の力があるというのを分かっていただけると。それだけじゃない、この聖書が書かれている初代教会の人たちというもの、私たちの先輩というものはイエスの名というものをいろんなところでもっていろんな目的のために使っているというのも分かると思う。こういった大きな技を起こしております。だからイエスの名というものがどういう役割を果たすものなのか、どういう力を出してどんな働きをするものなのか、どのように私たちがイエスの名を使えばというのも使うことができるのかと言いましょう。使うたびにイエス様に許可を得なきゃいけないのか、それとも私たちで使いたいと思うときに使えるようになっているのか。何か使えないものがあるのかといったようなことについての正しい知識を持つということがクリスチャン生活に大きな違いをもたらすということがこれで分かると思うんです。だから私はこれをクリスチャン生活の基礎となるものだと呼んでいるんです。気をつけていただきましょう。何でもかんでもイエスの名というものをくっつけたらそれでいいのか、これイエスの名でイエスの名でイエスの名で言ったら何でもくっつければいいのかと、そうではないんです。イエスの名というものは魔法使いの魔女が手にしているその杖のようなもんじゃありません。チーンって言ったら全部変わるんじゃない。だけれども こういう点に行きましょう。今ですね、聖書講座でもって祈りというものについて勉強しております。だからその実は祈りの時にもっと強調したい点なんですけれども、このイエスの名というものに対して正しい知識を持って、どういう時にイエスの名をどのように使ったらいいのかということをあなたが理解することができたらば、そして実際に使い始めたら、よく聞いてくださいよ。あなたが天の父に向かってこういうものを与えてください、イエスの名でお願いしますと祈っているものの、少なくとも半分は、人によったら 70%、80%、90% は求める祈りをする必要のないものとなるはずなんです。求める祈りをしなくても手に入るはずなんです。言い方を変えたら、あなたが求める祈りの時に、まあ、求める祈りをするというのはまず第一番目にいらないことをしていることになる。それでイエスの名を使っているというのは勝手なことをしていることになります。求める祈りをする必要のないものがほとんどです。なのにこれを与えてください、あれを与えてください、ちゃんと神様与えているんですよ。神様の方ですでに準備をしてあなたに渡すように段取りしているものに対して、多くの場合、与えてください、ください、ください、イエスの名でお願いしますとみんなが祈るんです。そうやってみんなですね、なんかこうびっくりしたような顔して、なんで祈っちゃいけないのか、イエスの名でいつも祈るんだと思ってたという言うかもしれない。祈る必要がないんです。まあ一箇所だけ証明しておきましょう。マルコの11章の23節開けておきましょう。今日実はこれ説明するつもりはなかったんですけども、皆さんの顔見てたらちょっと説明した方が良さそうだから説明しましょう。マルコの11章の23節を見ていただきましょう。イエス様自身がこう教えました。誠にあなた方に告げます、誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるなら、その言った通りになります。さあ今一度読みますよ。今度よく言葉に気をつけてくださいよ。誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるなら、その言った通りになります。信仰を使えと書いてあるか、イエスなので祈れと書いてあるか、誰でもクリスチャンであってもクリスチャンでなくても神様を信じていようと、神様を信じていないとと言ってるんでしょ。だったらなんでこれ使わないのか、なんでイエス様の名でこれくださいあれくださいなんで言うのか。神様の方で祈る前にちゃんとあなたに必要なものを準備してるんですよ。知ってて、だからもう知ってて、神様の天の父の準備をしてるんだから、なんでじゃあ主イエスの名でもって感謝の方に動かないのか、なんでくださいというのか。山に命令したら山が動くんですよ。品物に命令したら品物が来るんですよ。なんでそんなにくださいと言わなきゃいけないのか。なんで主イエスキリストの名で天の地に賛美を感謝をしないのか、イエスの名で賛美しないのか、イエスの名でサタンの活動を縛らないのかでしょ。求める祈りを必要する必要がないんです。これ使えばいいんだから。こういう点でもってイエスの名というものに関して私たちが知っていなければいけないこと、まだ知っていないことたくさんあるというのはこれで言えると思います。これは基礎なんです。私自身はですね、イエス・キリストを救い主と受け入れ、生まれ変わりしたばかりの説だけを集めて、まあ、特別講座を持って集中的に、まあ、どれぐらいの期間になるか知らないけど、3日5日じゃ足りないと思うけども、こう説明したいと願っているものの一つが、このイエスの名というものがどういうものなのかということなんです。どこから始まっていてどこまで行くのか、神の家族の神の子供ですというのもイエスの名を信じたらなんですよ。そのイエスの名というものでもって感謝が捧げられるんです。イエスの名でもって必要なものが手に入るんです。イエスの名でサタンがどかせるんです。イエスの名で賛美がするんです。イエスの名で命令して邪魔な奴の活動を縛るんです。こうなってきて、どこまで使えるのか、どっから先使っちゃいけないのか、 私たちが知っているのと知っていないのと、明日の生活に大きな違いが出てくるということを分かっていただけると思う。これがだからクリスチャン生活の基礎の一つになるんです。まあ、順序から言ったらこれが2番目の基礎になります。1番目はですね、生まれ変わりした時に霊が新しくなる、考える部分は新しくならない、自分で新しくしていかなきゃいけない、肉体も新しくならない、考える部分を新しくして肉体をそちらのように持っていかなきゃいけない、自分がしなきゃいけません。これが1つ目です。でこれが2つ目に入るわけです。まあ、3つ目まずちょっと先に行っちゃうとですね、その次に大切なのが、ぜひともクリスチャンになったばかりの時ですぐに分かってほしいのが、ここにどれぐらい偉大な方が宿っているのか、神の霊が宿っているものになっているというのがどういう意味を持つのかという点なんです。まあ、もちろんこれは2週間先の説明になると思うんですけども、このイエスの名の方もうちょっと来週説明したいと思うんですが、こういうものを知っているのがクリスチャン生活の基礎なんですよ。どうぞそういう観点からですね、そのイエスの名というものがどこまで使えて、どんなふうに動かして、どういう意味を持つのか、まあ、これは以前にですね講座でやったことがあると思うんですけども、相当前ですけどもやってあるもんですから、もしもそういうテープを持っている方があったら復習していただきたい、調べていただきたい、どういう意味を持つのか、どれぐらい素晴らしいことができるようになっているのか、これを認識した後でもってまだビクッと生活しているのか、する必要は全然ないんです。まださっき言いましたけど、もう一度繰り返しますよ。求める祈りをしているものの半分以上、ほとんど 80% ぐらいは求める必要がないんです。イエス様の方から言うのは、なんであんな無駄なことをやってるかというものなんですよ。他の方法でもちゃんと与えるように準備したのに、なんでそっちを使わないのか、なんでいちいち与えてください、イエスなんだイエスなんだイエスなんだって言うのか。だからどうぞこういう観点からもですね、もうそろそろいらないものとかして、無駄なことやってるのとかして、イエス様にしてもなんかイエスなんてイエスなんて言われたって、もうすでにお前与えちゃってる、なんでもう一度頼むんだということになるわけでしょ。これほらあなたにあげろってこうやって出してるのに、くださいくださいくださいくらい受け取れへんの、こうなってるんだから。だからこういう観点からですね、そろそろクリスチャンの毎日の生活を変えていかなきゃいけないということになります。どうぞ来週、まあ、このイエスの名ってもうちょっと詳しくですね説明するように続けていきましょう。お祈りいたします。天のお父様、どうぞ私たち一人一人があなたの御言葉、あなたが準備をしておいでになる全てのものに関して正しい理解をするようになり、あなたが一番我々に求めておいでになる一番近い距離でもって祝福を受け取ることができるよう、準備してくださっているものを受け取ることができるよう、今度から私たちがあなたの御言葉を通してしっかりと勉強し、その最短距離を進むよう努力をしていきたいと願っております。どうぞ何が最短距離なのか、どういうことをしなければいけないのかというような点からも、あなたの御言葉を通して正しく理解ができるよう、これから先も導いてくださいますように。こういうの祈りをいつも叶えてくださることをありがたく思います。というよりも、こういう祈りを叶えることができるように十字架で罪の贖いをして、その死から蘇ってくださってイエス様に心から感謝をお捧げしたいと思います。どうぞ今日という日を出発点として、あなたの御言葉を基盤としてイエス様をいつも見上げた生活を送れるものになるよう、何をイエス様が十字架を通して確立してくださっているのか、しっかりと認識をし、その認識できたものに基づいた毎日の行動が取れるよう、これから先もあなたが導いてくださいますように力を与えてくださるよう、イエス様の前でお願いいたします。こういう祈りをいつも叶えてくださることを心からありがとう感謝いたします。感謝とこの祈りを主であるイエス様の皆を通して御前にお捧げいたします。アーメン。